大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, I would like to take up this topic of fashion today.
Okay, fashion.
Yeah, particularly in terms of the difference between American students and Japanese students and how you view those students' fashion.
Oh, right. University student fashion. That's a very interesting topic. And actually, it's something I was just thinking about recently. I was walking in a neighborhood that had a big university, walking by the campus. And once again, I noticed how fashionable all of the young women students are. And I don't know if this has more to do with the fact that it's Tokyo, you know, just a big city. But it seems to me that young Japanese women pay much more attention to fashion than students in some other countries, especially the U.S. I mean, when I was a university student in the U.S., I dressed pretty casually, mostly stuck to jeans and T-shirts. But when I would put on a skirt or some heels, some of the other students would actually remark on it, asking me if it was a special occasion. Now, my style was really very casual compared to that of some of the Japanese exchange students that I met. For example, one woman with whom I taught a class, the first time that I met her, she was wearing this very nice suit, you know, a skirt suit. And I was really surprised because she was actually more dressed up than some of the professors. And she had full makeup on, so different from a lot of the American students around her. Now, of course, there are some very casual students in Japan and dressed-up students in the U.S., but it seems to be a little more dressed up in Japan as a whole. So, Osugi-sensei, I was wondering what you think about that, since you tend to spend more time on university campuses than I do nowadays.
Yeah, well, I basically agree with you. I think Japanese students in general spend more, I guess, time and money on clothes and fashion. They're probably more dressed up than the average American student. I don't know if it's a good thing or not, but certainly I would like my students to pay more attention to their studies rather than their fashion, you know? Yeah. さあ、今回はですね、ファッション、特に日本の学生とアメリカの学生の違い、ファッション感覚といいますか、そういうものをですね、今スーザンさんに意見を言っていただいたわけですが、キャンパスを見て日本の大学の場合、学生が非常にファッショナブルであるというふうに感じるんだけれども、これは東京だからか、つまり都会と田舎の違いというのもあるんだろうかというふうに思うと、まあ私もこの点もですね、同感で、確かに一般的に日本でもアメリカでも大都会の学生の方がファッショナブルであるという傾向あるだろうと思いますね。で、スーザンさんの経験でもですね、まあ普段ご自身でも学生であればやはりジーンズと T シャツというのが、まあユニフォームのようなものですよね。それは多分日本でもあまり変わらないだろうと思うんですが、スーザンさんがスカートなんかちゃんと履いちゃったりなんかすると、あら、何か特別なことがあるのってなことを聞かれちゃうくらい、まあ一般的にはスカートを履く学生がやはりアメリカの場合非常に少なくなっていると。で、日本からのやはり留学生の中には非常にファッショナブルで、教えている大学の教員よりもどっちかっていうと、いい服着てるとか、おしゃれをしてるということもあると。私の意見も聞かれましたが、まあ私も大学の教員になって30年以上になるんですが、一般的にやはり日本の学生の方がファッションにかける時間もお金もちょっとやりすぎかなという傾向があるように思いますね。やはり学生はまあ貧乏くさい格好でいいんじゃないかと。その時間や金は勉強に使えと。まあこういうふうに言いたいんですが、どうでしょうか。さあ、それでは今回のフレーズに参りましょう。Let's go on to the phrases of the week.
Sure. Well, and actually this week we're going to be looking at similes because they are a great way to add some color to the conversation.
Mm-hmm.
So the first one I'd like to look at is as quiet as a mouse.
All right. Mm-hmm. さてですね、しばらくの間フレーズのテーマを比喩ということにしたいと思っています。実は若干説明しますが、比喩表現というのはですね、直喩というのと隠喩というのがまああるんですが、直喩っていうのはですね、まあ何々のように何とかだ という表現です。まあ、例えば氷のように冷たい女だみたいなんですね。そういう例を出して、英語で言うと as 何々あるいは like なんとかっていうのがついているのが直喩。これ英語で simile と言います。simile。もう一つは隠喩と言いますが、これはですね、A is B のように言っちゃうタイプで、人生は旅だ。Life is a journey のように言ってしまうのが、metaphor と言います。さあ、今回はその直喩、何々のようにのシミリで、最初の例が、as quiet as a mouse なんですがね、It's interesting that you're using a mouse, as an example.
That's true, and actually there are a lot of similes that use animals in them as well, too. So as quiet as a mouse, I mean, you can imagine that means very, very quiet. It's just a great way to emphasize that. So you can imagine a mouse without squeaking or peeping, I guess. Scurrying around is as quiet as a mouse.
なるほど。ですね、まあ、英語ではマウス。最近はですね、このマウスっていう単語はコンピューターの、マウスの意味で、ばかり使うようになりましたよね。もしも古い辞書をお持ちの方がいたら、20年前、25年前くらいの英和辞典を引けば、マウスの項にはハツカネズミというですね、日本語しかおそらく載ってない。当然ですが、最近は実際に会話の中でコンピューターのマウスと。まあ、このハツカネズミという意味と。まあ、両方、今あるわけですが、このマウスは、ドブネズミと違ってあんまりピーピーキーキーどういうふうに鳴くんだっていう感じですが、スクイークという英語を使いますけどね、おとなしい、黙ってるということで比喩の例としてよく使われます。 As quiet as a mouse.
So the next one is as blind as a bat. So we know that bats cannot see. They're in fact blind, and you can use this expression, for example, for me, I wear contacts every day.But if I don't wear contacts or glasses, I am as blind as a bat.
さあ、目が見えないことの比喩に使われるのは BAT、BAT。あの、Batman の BAT であります。で、実は科学的には何か超音波を出して、それで障害物なんかを避けながら飛んでるんだというふうに言われていますよね。最近は都会ではコウモリを見ることが少なくなりましたが、この目が見えないということの比喩でよく使われるのが bat であります。今、まあ、コンタクトレンズ外しちゃうと私、bat のように blind だと。こういうふうに使いますよと言ってますよね。
Okay, and the next one is as free as a bird. So you can imagine the image of a bird flying around with no cares, no responsibility, as free as a bird. So you might say that perhaps after you get out of school for a vacation or after you quit your job, you can say, I'm as free as a bird.
ですね。これはまたよく使う比喩表現ですよね。鳥のように自由だというわけで、bird が比喩に使われていますが、まあ学校卒業したと。あるいは会社なんかもう辞めたっていうような時に、いやー私も鳥のように自由よと、free as a bird、よく使いますよね。
Okay, and the final one for today is as slippery as an eel. Now you would use this one, for example, when you have a hard time getting a clear answer from someone, or if someone is trying to avoid you or mislead you, you would say that he or she is as slippery as an eel.
さあ、これはですね、日本語でもすぐわかるような比喩だというふうにも言えるかな。かなっていうのはどういうとこかっていうのをちょっと説明しますが、slippery っていう形容詞は、ぬるぬるぬるぬるしてつかみどころがないっていうことであります。それはまさしく我々が、いいよ。うなぎに対して持ってるイメージぴったりですよね。その意味で、このですね、ぬるぬるしてる、滑りやすいというのが、うなぎを比喩にしてるのは、日本人に非常に理解されやすいと思いますね。文化的なんか、これ近いかなと思いますが、ただ、今の例で考えてみると、必ずしもすぐにわかるというふうには簡単に言えないかもしれませんね。つまり、ある人が、明確な答えを避けてなんか玉虫色でですね、はっきりしたことをなかなか言わない。つかみどころがない人ねって言うんで、あの人って slippery as an eel。うなぎのようにぬるぬる。つまりつかみどころがないんだということなんですね。まあそんな意味でわかりやすい かな、そんな意味でした。さあ今回は similes 直喩というのを取り上げましたが、文化的な非常に深いものがあると思いますよ。 All right, I'll see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.